ハレルヤ、本当に主は生きておられますね。心から感謝いたします。もう先ほど聖司さんがお祈りしてくださいましたので、早速御言葉の方を開いていきたいと思います。ずっとヨハネによる福音書の御言葉が語られていますけれども、今日はですね18章15節から27節になります。でクリスチャンの、もう御言葉のことを、もう聖書をよく、読んでいらっしゃる方からしたら、このペトロの物語というのは、あそこね、知ってるっていう、よくご存知な箇所かなと思うんですけれども、今日は初めてこの物語を読む方や、また、今日初めて聖書の御言葉を聞くよという方もいらっしゃると思いますので、先に、御言葉、今日の御言葉に入ります前に、一箇所、13章の36節から38節を一度お読みしたいなと思います。今日の物語の主人公になってくるのが、ペトロというイエス様の弟子になるんですけれども、ペトロというイエス様の弟子がどのような人物であったのかっていうことと、また、今日の語る御言葉の最後の方に出てくる印象的な場面があるんですけれども、そこをさらに深く理解するのに助けになるかなと思いましたので、ちょっとそこを先にお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書13章ですね、36節から38節お読みいたします。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか？イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか？はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。いや、ここを読んだんですけれども、最後の場面で、印象的なシーンが出てきますので、あ、この御言葉だったのかっていうことを思い出していただけたらなと思います。では早速今日の御言葉に入っていきたいと思います。ヨハネによる福音書18章15節から27節になります。皆さんと交互でお読みしたいなと思いますので、私15節、皆さん16節といったような形で一節ずつ交互にお読みしたいと思います。15節、シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか？ペトロは違うと言った。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。なぜ私を尋問するのか、私が何を話したかは、それを聞いた人々。ハレルヤ、本当に主は生きておられますね。心から感謝いたします。もう先ほど聖司さんがお祈りしてくださいましたので、早速御言葉の方を開いていきたいと思います。ずっとヨハネによる福音書の御言葉が語られていますけれども、今日はですね18章15節から27節になります。でクリスチャンの、もう御言葉のことを、もう聖書をよく読んでいらっしゃる方からしたら、このペトロの物語というのは、あそこね、知ってるっていう、よくご存知な箇所かなと思うんですけれども、今日初めてこの物語を読む方や、また、今日初めて聖書の御言葉を聞くよという方もいらっしゃると思いますので、先に、御言葉、今日の御言葉に入ります前に、一箇所、13章の 36節から38節を一度お読みしたいなと思います。今日の物語の主人公になってくるのが、ペトロというイエス様の弟子になるんですけれども、ペトロというイエス様の弟子がどのような人物であったのかっていうことと、また今日の語る御言葉の最後の方に出てくる印象的な場面があるんですけれども、そこをさらに深く理解するのに助けになるかなと思いましたので、ちょっとそこを先にお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書13章ですね、36節から38節お読みいたします。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか？イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか？はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。いや、ここを今読んだんですけれども、最後の場面で、印象的なシーンが出てきますので、あ、この御言葉だったのかっていうことを思い出していただけたらなと思います。では早速今日の御言葉に入っていきたいと思います。ヨハネによる福音書18章15節から27節になります。皆さんと交互でお読みしたいなと思いますので、私15節、皆さん16節といったような形で一節ずつ交互にお読みしたいと思います。15節、シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは違うと言った。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。
イエスがこう言われると、そばにいた知り合いの一人が、大祭司に向かって、そんな返事の仕方があるか、と言って、イエスを見当てて言った。
イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を撃つのか。シモン・ペトロは立って火に当たっていた。人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないのか、と言うと、ペトロは打ち消して、違う、と言った。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。アメン。今日の箇所はここまでになります。今日の御言葉に入ります前に、先週雄大くんが語ってくださった箇所を少し振り返りたいなと思います。イエス様の十字架への道がどんどんどんどんと近づいていっているわけなんですけれども、先週の箇所ではイエス様を裏切ろうとしていたユダが、イエス様や弟子たちがよく共に集まっていた場所に兵士や祭司長、下役たちを連れてやってきて、イエス様を本当にこう縛ってこう連行していくんですけれども、イエス様はご自分の身に起こるすべてのことをご存知で、自ら進み出たんです。そして 誰を探しているのかと二度重ねてイエス様はおっしゃいました。そして彼らがナザレのイエスをというと私であるとイエス様は言われました。先ほどトコさんも明けほで、証でおっしゃってくださったんですけれども、ユダイ君は本当にこの私があるっていうそのところから、本当に主はいつでもどんな時でも本当にそばにいてくださる、近くにおられる、主が共にいてくださるんだっていうこと、険しい山も暗い谷間もどんな時も主が私たちを導いてくださる、私であるという方が共にいる、この平安安心、これを本当に体験しましたという証を交えて語ってくださいました。で、今日のところはですね、まあ本当にイエス様がいよいよ大祭司の屋敷の中にこう連行されて大祭司からの尋問を受けていきます。まさしく本当にイエス様がご自身が十字架への道を選ばれていく、本当にそのような場面であると思いますし、また本当に登場人物のこの中心になってきますペトロという人物ですけれども、主を愛し主に従い主のそばにいようと本当に主に近づいていった勇敢なペトロの物語かなと思います。では、今日の御言葉なんですけれども、3箇所のトピックに、分かれて書かれておりますので、一つずつを皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思います。最初の15節からなんですけれども、シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて、その門番の女に話し、ペトロを中に入れた。ここで登場人物としまして、シモン・ペトロともう一人の弟子が出てきます。そして大祭司というものが出てくるんですけれども、ここで先週の御言葉から続けて語られているこの大祭司というものが、ここでは2名2人の大祭司が出てくるんですけれども、それが誰であるのかっていうところなんですけれども、皆さんご存知でいらっしゃいますでしょうか。先週の箇所でですね、18章の18節ですね、アンナスはその年の大祭司カイヤファの宗徒であったことが書かれています。で、ここで語られていますこの大祭司の二人っていうのは、カイヤファとアンナスになります。で、二人の関係性が今お読みしました18節のところ、アンナスはその年の大祭司カイヤファの宗徒であった、まあ、宗徒っていうことですので、私もどういう関係、宗徒って何だったっけなと思いながらちょっともう一度調べたんですけれども、まあ、アンナスの奥さんのお父さんにあたる方が、あれ違いますね、カイヤファの奥さんのお父さんにあたる方がアンナスというこの宗徒の関係性であることがわかります。そしてシモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従ったと、あえてここで書かれてあることに、私はすごく何か意味があるんでないんかなというふうに思いました。そもそもですね、イエス様の弟子には12人の弟子がおりました。で、その中で、まあ、イエス様を裏切ったユダを除いた11人がいるわけなんですけれども、その中でシモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従ったと書いてありますので、イエス様に実際従ってこの場にいたのは2人だけだったんだなっていうことが分かりました。ですので、他の9人はどこに行ったんだろうかっていうところからまず始まるんですよね。皆さん、この他の9人の弟子たちはどこに行ったんだろうかと思われますでしょうか。私はこの御言葉を読んで、きっとイエス様が連行されていくその姿を見て、もう弟子たちはもう恐れて怖くなって、他の9人は逃げていったんじゃないのかなって、まあそれがこの御言葉から感じ取れました。そしてもう一人の弟子とシモン・ペトロはイエスに従い、 もう一人の弟子の人はなんと大祭司の知り合いであったっていう、どんな人っていう感じなんですけど、大祭司の知り合いの弟子ってどんなにすごい人だろうかと思うんですが、もう一人の弟子っていう人がどの人だったのかっていうのは名前はここで明かされていませんので、まあ本当に想像の世界といいますか、誰だろうかと思うんですけど、ヨハネだったのかなとか、ちょっといろいろ思うんですが、まあもう一人の弟子はイエス様と一緒に中庭に入ったんですけれども、ペトロは最初門の外に立っていた。ここでペトロは中庭の中にイエス様と一緒に入りたかったのでしょうか。まあ最初本当に入っていたのはもう一人の弟子だけだったので、門の外に立っていたペトロはどんな心情でいたんだろうかと私は思いました。皆さんがもしペトロであれば、門の外に立っていったとき、もう一人の弟子とイエス様がだけが中に入っていたっていう状況で、どういうふうな思いを持たれるでしょうか。まあ、捕らえられて大祭司のもとに連行されたイエス様のそばに行く、中庭に入っていくっていうのは、本当にものすごくこう危険な、すごくこうリスクのある行動だと思うんですね。ですから心がこうざわついて怯えて震えたかもしれないですし、もしかしてイエス様を助けたいっていう思いで何とかして屋敷の中に入りたいという思いだったかもしれません。でもう一人の弟子だけがイエス様と一緒に中庭に入っていったのを見て、自分もイエス様のそばにいたいからと何とかしてこう入る機会を伺っていたかもしれません。まあ、いろいろな状況が考えられると思うんですけれども、まあ、門番の女中は17節でペトロに言います。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ここでペトロは違うと言います。これが本当に最初のペトロが違うとこの否定する場面なんですけれども、もう一人の弟子は門番の女中に何を話したでしょうか。もう一人の弟子が女中に話すまでペトロは門の外にいたわけですから、もう一人の弟子がほにゃらら何かを言ったので女中がペトロを中に入れたと思うんですね。でそこで何を言ったと皆さん思われますでしょうか。ただあのペトロを中に入れてと言ったかもしれないですし、あのペトロがイエス様の弟子やから中に入れてあげてというふうに女中に話したかもしれません。これも本当にいろんな受け取り方があるなと思うんですけれども、まあ、そこで女中はペトロにイエス様の弟子ではないかと問うたんですね。でもペトロははっきり違うとここで初めて否定します。ずっと付き従ってきたイエス様の弟子であるっていうことを否定する勇気というのはものすごいことだなと思うんですね。イエス様のことをもう裏切る行為ですから、ものすごく心が痛んだんだと思いますし、違うっていうのはこう自分で言いながら自分にその言葉が返ってくるような、なんかそのような感覚に私はなりました。で実際ペトロは女中によって中庭に入っていきました。そして18節、しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。まあこれもすごくさらっと書かれてあるんですけれども、私は先週のアブ先生のコーチングを通してですね、気づかされた、まあ一つの大きなポイントがここだったんですけれども、私はこの、歌詞を読んだ時に、ただイエス様のことを知らないと裏切ったペトロ、でもイエス様その裏切り者のペトロも愛しておられてっていうふうに、こうそこにフォーカスが当たってたんですけれども、いやいやそれだけじゃなかったんだなっていうのがこの箇所からすごく私は分かりました。自分がイエス様の弟子であるっていうこと、自分が何者であるのかっていうことをペトロは隠して、まるで本当にこのスパイかのようにこう入っていったのかもしれないと思って、でしかもその火に当たるその場所というのも中庭の中で、そして 火に当たっている人たちは自分の、まあ、言ったら仲間イエス様の弟子たちがそこで火を囲んでいたのではなく、しもべや下役たちと書いてありますので、まあ、本当にまさにイエス様を捕らえて縛って大祭司のもとに連れて行った、まあ、言ったら敵である大祭司のしもべや下役たちが火に当たっているその中に一緒に入っていく、一緒にその中に混じって火に当たるっていうものすごい大胆な行為だったんだこれはっていうことに、私はそこですごくハッとこうドミキも抜かれましたっていうか、すごいこう、あ、そうだったんだっていうのをここで気づくことができました。ですから本当にペトロが最初にしたイエス様の近くにいるためにした行動といいますか覚悟、なんかそれがこの場所から感じ取られるなというふうに私は思いました。で、ここから一気に場面が変わるんですけれども、大祭司イエスを尋問するというところに入っていきます。で、まあ、アンナスがイエス様に弟子のことや教えについて尋ねられます。20節からお読みしますと、イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を撃つのか。まあ、ここものすごく衝撃的な場面だと思うんですね。イエス様が平手で撃たれるっていう、ものすごいこの、なんていうんですか、こう情景的に言うと衝撃的な強烈な場面だと思うんですけれども、イエス様は、私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もないとおっしゃって、イエス様は至って正しいことを言われているんですけれども、逆にその態度がこう下役からしたら腹が立ったと言いますか、イエス様は本当にこの囚人として見ている人からすると、イエス様が神としてメシア救い主として語っている姿、まあ、正しいことを言ってるんだけれども、大祭司と同じ立場で語っているイエス様を見て、ものすごい腹を立てたんだと思います。なので、下役の人は、大祭司様にそんな口の返、聞き方が、返事の仕方があるのかって言って、もう憤りがもう、ブワーッと上がってきて、パーンと平手打ちした場面だと思います。で、ここで、皆さんに質問なんですけれども、皆さんは平手打ちをされた経験はありますか？こんな強烈な質問をしていいんかいみたいな感じなんですけれども、まあ本当に平手打ちをすることもされることも、ものすっごいよっぽどのことじゃないとやっぱりしないしされないような行為だと思うんですね。で、アブ先生に私もコーチングの時に、祈り平手で打たれたこととか、打ったこととかあるんかなって言われて、私パッと、あの時っていうのが全然出てこなくって、なんか家族、両親にもしかしたら、打たれたか、みたいな、全然覚えてなかったんですね。それが定かじゃなかったんです。で、実家に今週、帰りまして、両親に聞いてみました。私を平手で打ったことあるって聞いたんですけど、何言っとんないよって言われまして、あ、そうだったっけかなと思って、なのでやっぱり自分も覚えてないし、 さした方もやっぱり覚えてないってことは、まあ、私はきっと人生の中で平手打ちをされたっていう経験はなかったんだろうなと思うんです。でも兄弟が平手打ちされている場面を私は衝撃的に覚えておりましてなのでそれがちょっともしかして自分がされたかもみたいな感じになったのかなと思ったりしちゃったんですけれども、ただ平手打ちはされたことはないんですけれども、人生でたった一度だけ平手打ちをした経験はあるんですよ。で、どの人にどの場面でって思うと思うんですけれども、まあ、どの人にという名前は伏せますけれども、まあ、平手打ちにも本当にいろんな種類があると思うんですよね。もう明らかに相手の方が悪いっていうのが間違いが分かってて、お前っていう感じでパチンと叩いたりもあるでしょうですし、お前目を覚ませみたいな、悪いことをしとるの気づけお前みたいな感じでパシンと平手打ちしたりですとか、まあいろんな平手打ちがあるんではないのかなと思うんですけれども、御言葉のここで書かれている平手打ちの行為について見ていきたいなと思うんですけれども、まあ本当に先ほども言ったんですけれども、まあ大祭司のもうすぐ近くにいた、そばにいた下役っていうのは、イエス様が真実を言ってるのに余計にこう腹が立ったような、なんかこう火に油を注ぐというんですか、こうどんどんこう怒り怒り怒りみたいな感じを増し加えるかのような、まあ、イエス様の、まあ、イエス様はそんなにめちゃくちゃ怒って話したわけではないと思うんですけれども、下役からしたらこの大祭司様に向かってそんな返事の仕方があるんかっていう、ものすごいそのイエス様の態度だったりとか、大祭司と同じ立場で話すっていうことに対して平手打ち、もう本当に憤りの平手打ちだったんじゃないかなというふうに思います。でイエス様は本来は誠の大祭司である方ですよね。でももちろん下役も祭司も周りにいた人々も誰もその真実を知らないわけです。たった一人イエス様ご自身が自分がメシアであるということ、誠の大祭司であるということをご存知でした。ですからイエス様は何一つ隠して言ったことはないよというふうにただただ真実を語っていくわけです。そしてイエス様はご自分の弟子であったペトロやもう一人の弟子、また大祭司やそのしもべ下役たち大勢の人々の前でパチンと平手打ちをされる場面です。でこの平手打ちの行為っていうのは、まあ、本当にこの侮辱を表すような行為ではないだろうかなと私は思ったんですけれども、本来誠の大祭司であるイエス様、正しい方がぶたれるという、平手打ちされるという、本当にイエス様は本来身分の高いものだけれども、でもここで罪人として連行されて、そして平手打ちを人々の前でされるという、本当に恥ずかしめを受け、そしてバカにされ、本当のメシアであるのにその地位や権力をも軽蔑されるような行為を人の前でされる、本当にまさしく十字架に向けてこの侮辱を受けられるその道を通られているように思いました。4節のところでイエス様はご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出てと書いてあります。イエス様はご自分が十字架を追っていくということを自ら選び、あえてその道にこう導いているかのように感じるほど、本当にこのイエス様が先ほど賛美しました十字架の道に向かわれていく、その過程っていうのがここですごくわかるなと思います。そしてその平手打ちをされて、でイエス様は何か悪いことをして私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を撃つのか。というところで、まあ、正しいことをイエス様明らかに言っているので、もう、祭司も下役たちも、もう正しいことを言われてるから、もう、何もできないみたいな。まあ、その、 うんっていう思いすらなんかここから感じ取れたんですけれども、まあ、アンナスはそのままイエス様を縛ったまま大祭司カイアファのもとに送っていきます。そして、最後の場面ですね。ペトロを重ねてイエスを知らないというところで、シモン・ペトロは立って火に当たっていたわけです。25節からお読みしますと、人々がお前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペトロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人で、ペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。ここで今日の箇所は終わるんですけれども、この最後鶏が鳴いたっていう、この、まあ、実際に最初にお読みしました13章の36節で、イエス様がペトロに言ったその御言葉がここでまさしく現実で起こってしまったというところですね。まあ、ペトロはイエス様を本当に特別に愛して従い抜いてきた弟子ですから、イエス様が私の行くところにあなたは今ついてくることはできないよと、でも後でついてくることになる。そしてペトロはなぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命をも捨てますと言ったペトロです。しかしペトロはイエス様がおっしゃったその通りに、私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うであろう。まさしく本当にイエス、ペトロがお前もあの男の弟子の一人ではないのかと言われた時に打ち消して違うと言った瞬間に鶏が鳴きました。まあ、本当にこの時のペトロの心情っていうのはどのようなものだったんだろうかと思うんですけれども、罪人として連行され、祭司に対して真実を語って平手打ちされたイエス様と、イエス様に従った弟子のペトロ、もしペトロがイエス様の弟子であるなら、またそれをもしペトロが否定せずに、はい私はイエス様の弟子ですと言った時にはイエス様と同罪だっていう扱いをされると思うんですよね。周りにいた多くの人々にイエス様の弟子ではないんか、お前イエス様の弟子ではないんかっていうふうに責め立てられて、この非難されるような、そのような状況だったと思います。そしておまけにイエス様が連行される前にペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が、そのでイエス様と一緒にお前がいるのを見たと言ってきて、証人までも出てきてくるという、まあ、本当に逃げ道がないような状況の中で、イエス様のことを誰よりも愛し従って、イエス様が連行された大祭司の屋敷の中庭に勇気を持って踏み出したペトロだったんですけれども、イエス様の弟子であるということで攻撃を受けるわけです。自分がイエス様の弟子であることを隠して違う、いや違う、違うと言って三度打ち消し、愛するイエス様のことを知らないと否定する時の心の痛み、本当にずっと愛して従ってきたけれども、でももう違うというしかないというこの状況の中で、ものすごい身が引き裂かれるような、そのような思いであったんではないだろうかと私は感じ取りました。まあ、最後に鶏が鳴いた時のペトロの気持ちっていうのは、まあ、イエス様を知らないと打ち消してしまったこの罪悪感でしたりとか、痛み、自分の愛するイエス様を失ってしまったような嘆きとか悲しみももしかしたらあったかもしれません。まあ、本当にイエス様がおっしゃったそのことがまさしく起こってしまったので、自分がイエス様の弟子であることを隠し、 違うと三度打ち消して知らないって言ったことの痛みですよね。イエス様と自分との親密な関わり、交わり、弟子として一番近くにいたその関係が断たれるような、なんか心引き裂かれるような、まあその思いがあったかもしれません。まあ本当にイエス様が十字架にどんどん近づいていって、平手打ちをされて侮辱を受けられ、でもペトロは他の逃げていた9人とは違って立ち向かって中庭に入っていったという、本当に勇敢なペトロの姿を私はここで教えられました。だからただイエス様のことを知らない、違うとこう打ち消して否定した、ただ逃げたペトロではなかったんだっていうふうに私はここで教えていただきました。この御言葉を読んで、皆さんはどの登場人物の感情に一番こう近いなと思ったりですとか、共感ができたでしょうか。イエス様から逃げていった9人の弟子たち、まあ、最後までイエス様を知らないと通し、イエス様のもとに近づいていった勇敢で大胆なペトロでしょうか。ここで私の証なんですけれども、まあ本当にここでいつも賛美リードして大声で歌ってダンスして叫んでみたいな、なんかものすごい、なんかうわー、いのりちゃん今日もやってんなみたいなそのように思う、見てくださってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私は実はずっとイエス様から逃げ続けていた弟子のような姿でした。しかし本当に今年1年、主が私を憐れんでくださって、本当に私をこう大きく成長させてくださり、主に近づき、主と一つとなるっていうことの経験をさせていただいた1年であったように思います。私自身現在23歳なんですけれども、20歳を控えた19歳の時に、春日伝先生、皆さんご存知でいらっしゃいますでしょうか。阿部先生、美佐子先生の長女でいらっしゃいます、さっちゃんのご主人のジェイコブさんのお父様ですね、アメリカで牧師をされている先生なんですけれども、その春日伝先生がチームでここに来られて、で一人一人にこう予言の言葉、まあ、予言っていうのはイエス様の目で見て、イエス様に聞いて、あなた将来このようになりますよっていうふうにこう祈ってくれる、まあ、そのような言葉のことを言うんですけれども、私はその時春日伝先生の予言の祈りの言葉を通して、マタイの16章24節、そしてイザヤ41章の10節の御言葉を握りました、まあ、本当に私についていきたいものは自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいというところ、そして私はあなたを義の右の手で守り、あなたをずっと守るよっていうイエス様のその御言葉を握って献身の表明に導かれました。そして、そこから今現在3年になるんですけれども、来年4年目になります。献身して私自身が一番隠れて逃げ続けてきたことっていうのが、今させていただいている一品のリーダーとして立つっていうことでした。まあ、私は、一品っていうのは、まあ、子供たちのゴスペルのミニストリーでして、賛美と宣教っていうのをスピリットにした、フィンランドからやってきたミニストリーですね。そして日本にやってきたのは12、3年ぐらい前だと思います。ここの津田教会から始まったんですけれども、私はその立ち上げのやってきたっていうところから、小学生の時に一品のミニストリーで養われ、そして成長してきて、主を賛美する喜び、楽しさを体験した、私にとってこの一品との出会いっていうのはものすごく大きな、この貴重な体験でした。で、献身の表明をしてから、私はまゆちゃんとの二人三脚で一品のミニストリーや子どもたちに関わってきたんですけれども、でも私の思いっていうのは子どもたちのリーダーといった感じで、一品のミニストリーリーダーとして立つっていうのは私にとって本当に荷が重く、この重責、このドーンとこうかかって押し迫ってくるような、そのような思いだったので、ずっと本当に逃げ腰でした。 そしてリーダーとして立つということの勇気がなかなか出ずに、もうずっとこうひろみ先生に隠れて頼ってっていう感じで、自分は宙ぶらりんみたいな覚悟ができないっていうままでいました。で、アブ先生でしたりとかひろみ先生、いろんな方がこう励ましてくださって、いろんな方にこうチャレンジしないかいって、こう立ってってどうかなってこうプッシュされてきたんですけれども、でその中で自分もこの問われてイエス様のこの迫り来る思いっていうのを感じつつも、でも自分の中では絶対にここ踏み出したくないっていう大きな壁でした。で、リーダーとして立つっていうことは、まあ、本当に責任を負うっていうことですし、まさしくイエス様と一緒に首輝きを追っていく、イエス様と一緒に進んで歩んでいくっていうことだと思うんですけれども、私はそのことが当初すごく重荷に感じて、もうその責任を負うっていうことが迫ってくるたんびにものすごく怖くって、もう足が本当にガクガク震えて逃げたくなるような思いでした。そして私自身は子供の目線ですけれども、ひろみ先生やかよこ先生がずっとこうリーダーシップを持って私たちを導いてきてくださったその姿を見ていましたので、リーダーとして立つっていうこと、子供たちを育てていくっていうことがどんなに大きい働きかっていうのを、まあ、本当にわずかですけれども見てきたので、だからこそ、いや私にはイエス様これできません、私にはそんな能力ないし経験もないし、私はもう足りないところだらけですっていう、もうできないっていう、そのような思いでした。しかし逆に自分自身の献身の思いっていうのは、やっぱり賛美の働きに対する思いっていうのが強かったので、まあ、このミニストリーは私に必要な訓練ではないなとか、いや私がこのリーダーとして立つっていうことは違うなっていうふうに、まあ、ペトロと一緒ですよね、違う違うと私は自分にこう言い聞かせてずっと否定して逃げてきました。ですので自分の傲慢や固くなさ、自己中心やプライドも同時に大きく強かったと思います。で、ある時私は自分の車の中で、まあ、そんな心の内にある全ての思いをイエス様に打ち明けました。もうイエス様私足りないです、イエス様私できません、もう怖いですとか、もうここに踏み出してしまったら、もうなんか私の理解を超えて、もうなんか経験したことないことだから、もう一歩踏み出すっていうことがものすごく怖かったんですね。で、その思いをイエス様にこう打ち明けて泣きながら、イエス様できません、したくありませんって祈っていました。で、逃げ続けてイエス様に反抗して背を向けてしまっていた私に、イエス様はへり下って愛を持って、私はあなたが欲しいよ、祈りにやってほしいんだっていうふうに語ってくださいました。その思いを受け取った時に、私は自分自身がイエス様から、そして一品のリーダーになるっていうことから逃げていたこと、私が一品のリーダーをすることは違うとこう握って否定してしまっていたこと、まあ、本当にいろんな悔い改めに、イエス様ごめんなさいと悔い改めに導かれ、また自分のすべての持っていた恐れや不安や心配、もう本当にすべて主に捧げました。そしてもう本当に主の前にただ降参するしか、降伏するしかありませんでした。もう私は主を何も持っておりません、何もできませんと。でもイエス様、あなたが私と共に立ってほしいと、あなたが欲しいんだと言ってくださるのであれば、イエス様あなたに従いますと、主と共にリーダーとして立ち上がり前へ進む決心をしました。そこから今年の夏ですね、教会50周年記念礼拝での特別賛美に立つと決め、イエス様と一緒に一歩踏み出して前進し、そこから長野宣教や青年宣教大会、夏のキャンプと働きは続いていき、来週にはキャロリングも控えていますけれども、リーダーとしてもイエス様に従う弟子としてもまだまだチャレンジは続きます。イエス様から離れて逃げ続けていた私ですけれども、もう一度本当にイエス様が 憐れみを持って本当にもう一度イエス様と結び合わされる、そのような経験を経て、もう一度イエス様と共に立ち上がる、主のもとに近づいていく。ペトロが中庭に勇気を持って入っていった、イエス様のもとに近づいていったように、私も本当にイエス様しかもう頼るところはありません、でもイエス様に従っていきますと、本当にイエス様を信じてイエス様と一緒に一歩一歩一歩というふうにチャレンジし前進し、そして本当にイエス様に近づいていった。自分は何もできないけれども、でもその中に、弱さの中に本当に完全に働いてくださる主がおられるから、本当に一つ一つのことを主が導いてくださるんだっていう確信を持って歩んでいくことができ、そしてその中でイエス様を体験させていただいた一年でした。ペトロも臆病でありながらもイエス様の元に行こうとする勇気と大胆さがありました。イエス様に従ってきたので、イエス様を知らないと言わざるを得ないような状況にもなったと思います。逃げてきたけれども、でも本当に主に従って立ち上がったからこそ、イエス様を知らない、そのような危険な目に遭うことがあったり、その中でペトロも取り扱いや学びを受けていったんではないかなと思うと、あ、本当にペトロに対する特別なイエス様の愛があったんだなというふうに思いました。イエス様は私たちのために十字架にかかる道を歩まれ、痛みも侮辱も恥や苦しみも全てを受けてくださいました。そしてご自身の地位や栄光を捨てて私たちのもとに来てくださり、愛することを、愛し抜くっていうことをもう選び続けてくださった方だなと思います。ですから本当に私たちは弱いものですし、もう本当にこうイエス様のもとに近づくっていう時に、あ、逃げたい、あ、これを追うことは避けたいっていう、その肉の思いが働くんですけれども、でもイエス様と一緒に一歩踏み出した時に、イエス様はもう最後まで本当に責任を持って私たちのことを必ず導いてくださるお方です。私は本当に逃げ続けてきましたけれども、でもイエス様を信じてイエス様と一緒に一歩踏み出した時に、イエス様がもう去年のまでの私とは全く違う私へと作り変えてくださいました。ですから本当にイエス様と結び合わされる、イエス様と出会う、それは本当に私たちの人生をまさしく180度本当に変えていくものだなということを思わされました。今こう一歩踏み出そうとこう思っているけれども、でも葛藤の中にある方や、またもう覚悟を決めてイエス様と一緒に一歩を踏み出すぞという方もいらっしゃるかもしれません。本当に様々な状況の中に歩んでおられると思いますけれども、でも本当にイエス様はお一人お一人のその全てをご存知なお方です。そして本当にイエス様は愛のお方です。逃げて隠れてイエス様から離れたものも、もう一度立ち上がることができるように待って励まして一緒に歩んでくださるお方、前進させてくださるお方です。ですからぜひ今日イエス様の愛に共にとどまって、イエス様と一緒に立ち上がり、主の弟子としてイエス様のもとへ、イエス様の近くへと前進していく、そのようなものでありたいなと願います。最後に暗唱聖句を皆様と一緒にお読みしたいと思います。エフェソの信徒への手紙3章12節です。エフェソの信徒への手紙3章12節、もしよろしければ皆さんでとともにお読みしたいと思います。3、はい。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。アメン。ですから本当に今日イエス様と一緒に確信を持って信仰を持ってイエス様の身元に大胆に 近づいていく、そのような弟子としての歩みを共に決心していきたいなというふうに思います。ね、それではお祈りいたします。イエス様、感謝します。本当に私自身も何度あなたを知らないと言い、何度あなたを裏切ったか数えきれないほどですし、何度もイエス様から逃げ続けて隠れ続けてきたものです。でも私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、いつでもどんな時でも変わらない愛を持って私たちを待っていてくださる方がいて、そしてイエス様と一緒に信仰を持って踏み出した時に本当に前進させてくださるあなたがいることを感謝します。イエス様、今日この御言葉から、またペトロからイエス様の身元に近づいていったその勇敢さ、その大胆な姿を学びました。イエス様、今週お一人お一人の歩まれる一週間の上にも主が共にいてくださって、どんな時も主がその一歩を確実なものとしてくださり、また本当にあらゆる恐れや、また心配、思い煩いから、本当に完全に主が自由にもうしてくださってるから感謝します。イエス様の十字架は今日も本当に私たちのためにあること、流してくださった血潮、あなたの通られた道は私たちのために通ってくださった侮辱や痛みや恥、受けてくださった全てのことは今日も本当に私たちのうちにあることを感謝します。ですからあなたと共に踏み出して前へ前へと主に大胆に近づいていくものとなる決心をします。イエス様、どうかお一人お一人を本当に力を与えてください。そして助けてください。あなたと共に立ち上がることができるように、主あなたが導いてくださいますように、この御言葉を心から感謝し、イエス様、あなたに栄光を返しいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。人に尋ねるがよい、その人々が私の話したことを知っている。
イエス様がこう言われると、そばにいた死体の
イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を撃つのか。シモン・ペトロは立って火に当たっていた。人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペトロは打ち消して、違うと言った。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。アメン。今日の箇所はここまでになります。今日の御言葉に入ります前に、先週雄大くんが語ってくださった箇所を少し振り返りたいなと思います。イエス様の十字架への道がどんどんどんどんと近づいていっているわけなんですけれども、イエス、先週の箇所ではイエス様を裏切ろうとしていたユダが、イエス様や弟子たちがよく共に集まっていた場所に兵士や祭司長、下役たちを連れてやってきて、まあ、イエス様は本当にこう縛ってこう連行していくんですけれども、イエス様はご自分の身に起こるすべてのことをご存知で、自ら進み出たんです。そして誰を探しているのかと二度重ねてイエス様はおっしゃいました。そして彼らがナザレのイエスをと言うと、私であるとイエス様は言われました。先ほどトコさんも明けほで、明かしでおっしゃってくださったんですけれども、ユダイ君は本当にこの私があるっていう、そのところから本当に主はいつでもどんな時でも本当にそばにいてくださる、近くにおられる、主が共にいてくださるんだっていうこと、険しい山も暗い谷間もどんな時も主が私たちを導いてくださる、私であるという方が共にいる、この平安安心、これを本当に体験しましたという証を交えて語ってくださいました。で、今日のところはですね、まあ本当にイエス様がいよいよ大祭司の屋敷の中にこう連行されて、大祭司からの尋問を受けていきます。まさしく本当にイエス様が ご自身が十字架への道を選ばれていく、本当にそのような場面であると思いますし、また本当に登場人物のこの中心になってきますペトロという人物ですけれども、主を愛し主に従い主のそばにいようと本当に主に近づいていった勇敢なペトロの物語かなと思います。では、今日の御言葉なんですけれども、3箇所のトピックに、分かれて書かれておりますので、一つずつを皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思います。最初の15節からなんですけれども、シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて、その門番の女に話し、ペトロを中に入れた。ここで登場人物としまして、シモン・ペトロともう一人の弟子が出てきます。そして大祭司というものが出てくるんですけれども、ここで先週の御言葉から続けて語られているこの大祭司というものが、ここでは2名2人の大祭司が出てくるんですけれども、それが誰であるのかっていうところなんですけれども、皆さんご存知でいらっしゃいますでしょうか。先週の箇所でですね、18章の18節ですね、アンナスはその年の大祭司カイヤファの衆徒であったことが書かれています。で、ここで語られていますこの大祭司の二人っていうのは、カイヤファとアンナスになります。で、二人の関係性が今お読みしました18節のところ、アンナスはその年の大祭司カイヤファの衆徒であった、まあ、衆徒っていうことですので、私もどういう関係、衆徒って何だったっけなと思いながらちょっともう一度調べたんですけれども、まあ、アンナスの奥さんのお父さんにあたる方が、あれ違いますね、カイヤファの奥さんのお父さんにあたる方がアンナスというこの衆徒の関係性であることがわかります。そしてシモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従ったと、あえてここで書かれてあることに、私はすごく何か意味があるんでないんかなというふうに思いました。そもそもですね、イエス様の弟子には12人の弟子がおりました。で、その中で、まあ、イエス様を裏切ったユダを除いた11人がいるわけなんですけれども、その中でシモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従ったと書いてありますので、イエス様に実際従ってこの場にいたのは2人だけだったんだなっていうことが分かりました。ですので、他の9人はどこに行ったんだろうかっていうところからまず始まるんですよね。皆さん、この他の9人の弟子たちはどこに行ったんだろうかと思われますでしょうか。私はこの御言葉を読んで、きっとイエス様が連行されていくその姿を見て、もう弟子たちはもう恐れて怖くなって、他の9人は逃げていったんじゃないのかなって、まあ、それがこの御言葉から感じ取れました。そしてもう一人の弟子とシモン・ペトロはイエスに従い、もう一人の弟子の人はなんと大祭司の知り合いであったっていう、どんな人っていう感じなんですけど、大祭司の知り合いの弟子ってどんなにすごい人だろうかと思うんですが、もう一人の弟子っていう人がどの人だったのかっていうのは名前はここで明かされていませんので、まあ本当に想像の世界といいますか、誰だろうかと思うんですけど、ヨハネだったのかなとか、ちょっといろいろ思うんですが、まあ、もう一人の弟子はイエス様と一緒に中庭に入ったんですけれども、ペトロは最初門の外に立っていた。ここでペトロは中庭の中にイエス様と一緒に入りたかったのでしょうか。まあ、最初本当に入っていたのはもう一人の弟子だけだったので、門の外に立っていたペトロはどんな心情でいたんだろうかと私は思いました。皆さんがもしペトロであれば、門の外に立っていったとき、もう一人の弟子とイエス様がだけが中に入っていたっていう状況で、どういうふうな思いを持たれるでしょうか。 まあ、捕らえられて大祭司のもとに連行されたイエス様のそばに行く、中庭に入っていくっていうのは本当にものすごくこう危険な、すごくこうリスクのある行動だと思うんですね。ですから心がこうざわついて怯えて震えたかもしれないですし、もしかしてイエス様を助けたいっていう思いで何とかして屋敷の中に入りたいという思いだったかもしれません。でもう一人の弟子だけがイエス様と一緒に中庭に入っていったのを見て、自分もイエス様のそばにいたいからと何とかしてこう入る機会を伺っていたかもしれません。まあ、いろいろな状況が考えられると思うんですけれども、まあ、門番の女中は17節でペトロに言います。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ここでペトロは違うと言います。これが本当に最初のペトロが違うとこの否定する場面なんですけれども、もう一人の弟子は門番の女中に何を話したでしょうか。もう一人の弟子が女中に話すまでペトロは門の外にいたわけですから、もう一人の弟子がほにゃらら何かを言ったので女中がペトロを中に入れたと思うんですね。でそこで何を言ったと皆さん思われますでしょうか。ただあのペトロを中に入れてと言ったかもしれないですし、あのペトロがイエス様の弟子やから中に入れてあげてというふうに女中に話したかもしれません。これも本当にいろんな受け取り方があるなと思うんですけれども、まあ、そこで女中はペトロにイエス様の弟子ではないかと問うたんですね。でもペトロははっきり違うとここで初めて否定します。ずっと付き従ってきたイエス様の弟子であるっていうことを否定する勇気というのはものすごいことだなと思うんですね。イエス様のことをもう裏切る行為ですから、ものすごく心が痛んだんだと思いますし、違うっていうのはこう自分で言いながら自分にその言葉が返ってくるような、なんかそのような感覚に私はなりました。で実際ペトロは女中によって中庭に入っていきました。そして18節、しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。まあ、これもすごくさらっと書かれてあるんですけれども、私は先週のアブ先生のコーチングを通してですね、気づかされた、まあ、一つの大きなポイントがここだったんですけれども、私はこの歌詞を読んだ時に、ただイエス様のことを知らないと裏切ったペトロ、でもイエス様その裏切り者のペトロも愛しておられてっていうふうに、こうそこにフォーカスが当たってたんですけれども、いやいやそれだけじゃなかったんだなっていうのがこの箇所からすごく私は分かりました。自分がイエス様の弟子であるっていうこと、自分が何者であるのかっていうことをペトロは隠して、まるで本当にこのスパイかのようにこう入っていったのかもしれないと思って、でしかもその火に当たるその場所というのも中庭の中で、そして火に当たっている人たちは自分の、まあ、言ったら仲間、イエス様の弟子たちがそこで火を囲んでいたのではなく、しもべや下役たちと書いてありますので、まあ、本当にまさにイエス様を捕らえて縛って大祭司のもとに連れて行った、まあ、言ったら敵である大祭司のしもべや下役たちが火に当たっているその中に一緒に入っていく、一緒にその中に混じって火に当たるっていう、ものすごい大胆な行為だったんだこれはっていうことに、私はそこですごくハッとこうドミキも抜かれましたっていうか、すごいこう、あ、そうだったんだっていうのをここで気づくことができました。ですから本当にペトロが最初にしたイエス様の近くにいるためにした行動といいますか、覚悟、なんかそれがこの場所から感じ取られるなというふうに私は思いました。で、ここから一気に場面が変わるんですけれども、大祭司イエスを尋問するというところに入っていきます。で、 まあ、アンナスがイエス様に弟子のことや教えについて尋ねられます。20節からお読みしますと、イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるか、と言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。まあ、ここものすごく衝撃的な場面だと思うんですね。イエス様が平手で打たれるっていう、ものすごいこの、なんていうんですか、こう情景的に言うと衝撃的な強烈な場面だと思うんですけれども、イエス様は、私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もないとおっしゃって、イエス様は至って正しいことを言われているんですけれども、逆にその態度がこう下役からしたら腹が立ったと言いますか、イエス様は本当にこの囚人として見ている人からすると、イエス様が神として、メシア、救い主として語っている姿、まあ、正しいことを言ってるんだけれども、大祭司と同じ立場で語っているイエス様を見て、ものすっごい腹を立てたんだと思います。なので、下役の人は、大祭司様にそんな口の聞き方が、返事の仕方があるのかって言って、もう憤りがもう、ぶわーっと上がってきて、パーンと平手打ちした場面だと思います。で、ここで、皆さんに質問なんですけれども、皆さんは平手打ちをされた経験はありますか？こんな強烈な質問をしていいんかいみたいな感じなんですけれども、まあ本当に平手打ちをすることもされることも、ものすっごい、あの、よっぽどのことじゃないとやっぱりしないし、されないような行為だと思うんですね。で、アブ先生に私もコーチングの時に、祈り平手で打たれたこととか、打ったこととかあるんかなって言われて、私パッと、あの時っていうのが全然出てこなくって、なんか家族、両親にもしかしたら、打たれたか、みたいな、全然覚えてなかったんですね。それが定かじゃなかったんです。で、あの、実家に今週、あの、帰りまして、両親に聞いてみました。あの、私を平手で打ったことあるって聞いたんですけど、何言っとんないよって言われまして、あ、そうだったっけかなと思って、なのでやっぱり自分も覚えてないし、さ、した方もやっぱり覚えてないってことは、まあ私はきっと人生の中で平手打ちをされたっていう経験はなかったんだろうなと思うんです。でも、兄弟が平手打ちされている場面を私は衝撃的に覚えておりまして。なので、それがちょっともしかして自分がされたかもみたいな感じになったのかなと思ったりしちゃったんですけれども、ただ平手打ちはされたことはないんですけれども、人生でたった一度だけ平手打ちをした経験はあるんですよ。で、どの人にどの場面でって思うと思うんですけれども、まあ、どの人にという名前は伏せますけれども、まあ、平手打ちにも本当にいろんな種類があると思うんですよね。もう明らかに相手の方が悪いっていうのが、間違いが分かってて、お前っていう感じでパチンと叩いたりもあるでしょうですし、お前目を覚ませみたいな、悪いことをしとるの気づけお前みたいな感じでパシンと平手打ちしたりですとか、まあいろんな平手打ちがあるんではないのかなと思うんですけれども、御言葉 の、ここで書かれている平手打ちの行為について、見ていきたいなと思うんですけれども、まあ本当に先ほども、言ったんですけれども、まあ大祭司のもうすぐ近くにいた、そばにいた下役っていうのは、イエス様が真実を言ってるのに、余計にこう腹が立ったような、なんかこう、火に油を注ぐというんですか、こう、どんどんこう怒りみたいな感じを増し加えるかのような、まあ、イエス様の、まあ、イエス様はそんなにめちゃくちゃ怒って話したわけではないと思うんですけれども、下役からしたら、この大祭司様に向かって、そんな返事の仕方があるんかっていう、ものすごいその、イエス様の態度だったりとか、大祭司と同じ立場で話すっていうことに対して、平手打ち、もう本当に憤りの平手打ちだったんじゃないかなというふうに思います。イエス様は、本来は誠の大祭司である方ですよね。でも、もちろん下役も、祭司も周りにいた人々も誰もその真実を知らないわけです。たった一人イエス様ご自身が自分がメシアであるということ、誠の大祭司であるということをご存知でした。ですからイエス様は何一つ隠して言ったことはないよというふうにただただ真実を語っていくわけです。そしてイエス様はご自分の弟子であったペトロやもう一人の弟子、また大祭司やそのしもべ下役たち大勢の人々の前でパチンと平手打ちをされる場面です。でこの平手打ちの行為っていうのは、まあ、本当にこの侮辱を表すようなあの行為ではないだろうかなと私は思ったんですけれども、本来誠の大祭司であるイエス様、正しい方がぶたれるという、平手打ちされるという、本当にイエス様は、本来身分の高いものだけれども、でもここで罪人として連行されて、そして平手打ちを人々の前でされるという、本当に恥ずかしめを受け、そして馬鹿にされ、本当のメシアであるのに、その地位や権力をも軽蔑されるような行為を人の前でされる。本当にまさしく十字架に向けてこの侮辱を受けられるその道を通られているように思いました。4節のところでイエス様はご自分の身に起こることを何もかも知っておられ進み出てと書いてあります。イエス様はご自分が十字架を追っていくということを自ら選び、あえてその道にこう導いているかのように感じるほど、本当にこのイエス様が先ほど賛美しました十字架の道に向かわれていくその過程っていうのがここですごくわかるなと思います。そしてその平手打ちをされて、でイエス様は何か悪いことをし私が言ったのならその悪いところを証明しなさい、正しいことを言ったのならなぜ私を打つのかというところで、まあ、正しいことをイエス様明らかに言っているので、もう祭司も下役たちももう正しいことを言われてるからもう何もできないみたいな、まあ、そのうんっていう思いすらなんかここから感じ取れたんですけれども、まあ、アンナスはそのままイエス様を縛ったまま大祭司カイアファのもとに送っていきます。そして、最後の場面ですね、ペトロを重ねてイエスを知らないというところで、シモン・ペトロは立って火に当たっていたわけです。25節からお読みしますと、人々がお前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペトロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人でペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。ここで今日の箇所は終わるんですけれども、この最後鶏が鳴いたっていうこの、まあ、実際に最初にお読みしました13章の36節でイエス様がペトロに言ったその御言葉がここでまさしく現実で起こってしまったというところですね。まあ、ペトロは イエス様を本当に特別に愛して従い抜いてきた弟子ですから、イエス様が私の行くところにあなたは今ついてくることはできないよと、でも後でついてくることになる。そしてペトロはなぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命をも捨てますと言ったペトロです。しかしペトロはイエス様がおっしゃったその通りに、私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うであろう。まさしく本当にイエス、ペトロがお前もあの男の弟子の一人ではないのかと言われた時に打ち消して違うと言った瞬間に鶏が鳴きました。本当にこの時のペトロの心情っていうのはどのようなものだったんだろうかと思うんですけれども、罪人として連行され、祭司に対して真実を語って平手打ちされたイエス様と、イエス様に従った弟子のペトロ、もしペトロがイエス様の弟子であるなら、またそれをもしペトロが否定せずに、はい私はイエス様の弟子ですと言った時にはイエス様と同罪だっていう扱いをされると思うんですよね。周りにいた多くの人々にイエス様の弟子ではないんか、お前イエス様の弟子ではないんかっていうふうに責め立てられて、この非難されるような、そのような状況だったと思います。そしておまけにイエス様が連行される前にペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が、そのでイエス様と一緒にお前がいるのを見たと言ってきて、証人までも出てきてくるという、本当に逃げ道がないような状況の中で、イエス様のことを誰よりも愛し従って、イエス様が連行された大祭司の屋敷の中庭に勇気を持って踏み出したペトロだったんですけれども、イエス様の弟子であるということで攻撃を受けるわけです。自分がイエス様の弟子であることを隠して、違う、いや違う、違うと言って三度打ち消し、愛するイエス様のことを知らないと否定する時の心の痛み、本当にずっと愛して従ってきたけれども、でももう違うというしかないというこの状況の中で、ものすごい身が引き裂かれるような、そのような思いであったんではないだろうかと私は感じ取りました。最後に鶏が鳴いた時のペトロの気持ちっていうのは、イエス様を知らないと打ち消してしまったこの罪悪感でしたりとか、痛み、自分の愛するイエス様を失ってしまったような嘆きとか悲しみももしかしたらあったかもしれません。本当にイエス様がおっしゃったそのことがまさしく起こってしまったので、自分がイエス様の弟子であることを隠し、違うと三度打ち消して知らないって言ったことの痛みですよね。イエス様と自分との親密な関わり、交わり、弟子として一番近くにいたその関係が断たれるような、なんか心引き裂かれるような、その思いがあったかもしれません。本当にイエス様が十字架にどんどん近づいていって平手打ちをされて侮辱を受けられ、でもペトロは他の逃げていた9人とは違って立ち向かって中庭に入っていったという、本当に勇敢なペトロの姿を私はここで教えられました。だからただイエス様のことを知らない、違うとこう打ち消して否定した、ただ逃げたペトロではなかったんだっていうふうに私はここで教えていただきました。この御言葉を読んで皆さんはどの登場人物の感情に一番こう近いなと思ったりですとか共感ができたでしょうか。イエス様から逃げていった9人の弟子たち、最後までイエス様を知らないと通し、イエス様のもとに近づいていった勇敢で大胆なペトロでしょうか。ここで私の証なんですけれども、 まあ本当にここでいつも賛美リードして大声で歌ってダンスして叫んでみたいな、なんかものすごいなんか、うわー、いのりちゃん今日もやってんなーみたいなそのように思う、見てくださってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私は実はずっとイエス様から逃げ続けていた弟子のような姿でした。しかし本当に今年一年、主が私を憐れんでくださって、本当に私をこう大きく成長させてくださり、主に近づき、主と一つとなるっていうことの経験をさせていただいた一年であったように思います。私自身現在23歳なんですけれども、20歳を控えた19歳の時に、カスカデン先生、皆さんご存知でいらっしゃいますでしょうか。アブ先生、美佐子先生の長女でいらっしゃいますさっちゃんのご主人のジェイコブさんのお父様ですね、アメリカで牧師をされている先生なんですけれども、そのカスカデン先生がチームでここに来られて、で一人一人にこう予言の言葉、まあ、予言っていうのはイエス様の目で見て、イエス様に聞いて、あなた将来このようになりますよっていうふうにこう祈ってくれる、まあ、そのような言葉のことを言うんですけれども、私はその時カスカデン先生の予言の祈りの言葉を通して、マタイの16章24節、そしてイザヤ41章の10節の御言葉を握りました。まあ、本当に私についていきたいものは自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいというところ、そして私はあなたを義の右の手で守り、あなたをずっと守るよっていうイエス様のその御言葉を握って、献身の表明に導かれました。そして、そこから今現在3年になるんですけれども、来年4年目になります。献身して私自身が一番隠れて逃げ続けてきたことっていうのが、今させていただいている一品のリーダーとして立つっていうことでした。まあ、私は一品っていうのは、まあ、子供たちのゴスペルのミニストリーでして、賛美と宣教っていうのをスピリットにした、フィンランドからやってきたミニストリーですね。そして日本にやってきたのは12、3年ぐらい前だと思います。ここの津田教会から始まったんですけれども、私はその立ち上げのやってきたっていうところから、小学生の時に一品のミニストリーで養われ、そして成長してきて、主を賛美する喜び、楽しさを体験した私にとって、この一品との出会いっていうのはものすごく大きな、この貴重な体験でした。で、献身の表明をしてから、私はまゆちゃんとの二人三脚で一品のミニストリーや子供たちに関わってきたんですけれども、でも私の思いっていうのは、子供たちのリーダーといった感じで、一品のミニストリーリーダーとして立つっていうのは、私にとって本当に荷が重く、この重責、このドーンと、こうかかって押し迫ってくるような、そのような思いだったので、ずっと本当に逃げ腰でした。そしてリーダーとして立つということの勇気がなかなか出ずに、もうずっとこうひろみ先生に隠れて頼ってっていう感じで、自分はチューブラリンみたいな覚悟ができないっていうままでいました。で、アブ先生でしたりとか、ひろみ先生、いろんな方がこう励ましてくださって、いろんな方にこうチャレンジしないかいって、こう立ってってどうかなってこうプッシュされてきたんですけれども、でその中で自分もこの問われて、イエス様のこの迫り来る思いっていうのを感じつつも、でも自分の中では絶対にここ踏み出したくないっていう大きな壁でした。で、リーダーとして立つっていうことは、本当に責任を負うっていうことですし、まさしくイエス様と一緒に首輝きを追っていく、イエス様と一緒に進んで歩んでいくっていうことだと思うんですけれども、私はそのことが当初すごく重荷に感じて、もうその責任を負うっていうことが迫ってくるたんびにものすごく怖くって、もう足が本当にガクガク震えて逃げたくなるような思いでした。そして私自身は子供の目線ですけれども、ひろみ先生やかよこ先生がずっとこうリーダーシップを持って私たちを導いてきてくださったその姿を見ていましたので、 リーダーとして立つっていうこと、子供たちを育てていくっていうことが、どんなに大きい働きかっていうのを、まあ、本当にわずかですけれども見てきたので、だからこそ、いや私にはイエス様これできません、私にはそんな能力ないし経験もないし、私はもう足りないところだらけですっていう、もうできないっていう、そのような思いでした。しかし逆に自分自身の献身の思いっていうのは、やっぱり賛美の働きに対する思いっていうのが強かったので、まあ、このミニストリーは私に必要な訓練ではないなとか、いや私がこのリーダーとして立つっていうことは違うなっていうふうに、まあ、ペトロと一緒ですよね、違う違うと私は自分にこう言い聞かせて、ずっと否定して逃げてきました。ですので自分の高慢や堅くなさ、自己中心やプライドも同時に大きく強かったと思います。で、ある時私は自分の車の中で、まあ、そんな心の内にある全ての思いをイエス様に打ち明けました。もうイエス様私足りないです、イエス様私できません、もう怖いですとか、もうここに踏み出してしまったらもうなんか私の理解を超えて、もうなんか経験したことないことだから、もう一歩踏み出すっていうことがものすごく怖かったんですね。で、その思いをイエス様にこう打ち明けて、泣きながらイエス様できません、したくありませんって祈っていました。で、逃げ続けてイエス様に反抗して背を向けてしまっていた私に、イエス様はへり下って愛を持って、私はあなたが欲しいよ、祈りにやってほしいんだっていうふうに語ってくださいました。その思いを受け取った時に、私は自分自身がイエス様から、そして一品のリーダーになるっていうことから逃げていたこと、私が一品のリーダーをすることは違うとこう握って否定してしまっていたこと、まあ、本当にいろんな悔い改めに、イエス様ごめんなさいと悔い改めに導かれ、また自分のすべての持っていた恐れや不安や心配、もう本当にすべて主に捧げました。そしてもう本当に主の前にただ降参するしか、降伏するしかありませんでした。もう私は主を何も持っておりません。何もできませんと。でもイエス様、あなたが私と共に立ってほしいと、あなたが欲しいんだと言ってくださるのであれば、イエス様、あなたに従いますと、主と共にリーダーとして立ち上がり、前へ進む決心をしました。そこから今年の夏ですね、教会50周年記念礼拝での特別賛美に立つと決め、イエス様と一緒に一歩踏み出して前進し、そこから長野宣教や青年宣教大会、夏のキャンプと働きは続いていき、来週にはキャロリングも控えていますけれども、リーダーとしてもイエス様に従う弟子としても、まだまだチャレンジは続きます。イエス様から離れて逃げ続けていた私ですけれども、もう一度本当にイエス様が憐れみを持って、本当にもう一度イエス様と結び合わされる、そのような経験を経て、もう一度イエス様と共に立ち上がる、主のもとに近づいていく、ペトロが中庭に勇気を持って入っていった、イエス様のもとに近づいていったように、私も本当にイエス様しかもう頼るところはありません、でもイエス様に従っていきますと、本当にイエス様を信じてイエス様と一緒に一歩一歩一歩というふうにチャレンジし、前進し、そして本当にイエス様に近づいていった、自分は何もできないけれども、でもその中に、弱さの中に本当に完全に働いてくださる主がおられるから、本当に一つ一つのことを主が導いてくださるんだっていう確信を持って歩んでいくことができ、そしてその中でイエス様を体験させていただいた一年でした。ペトロも臆病でありながらもイエス様のもとに行こうとする勇気と大胆さがありました。イエス様に従ってきたので、イエス様を知らないと言わざるを得ないような状況にもなったと思います。逃げてきたけれども、でも本当に主に従って立ち上がったからこそ、イエス様を知らない、まあ、そのような危険な目に遭うことがあったり、 その中でペトロも取り扱いや学びを受けていったんではないかなと思うと、あ、本当にペトロに対する特別なイエス様の愛があったんだなというふうに思いました。イエス様は私たちのために十字架にかかる道を歩まれ、痛みも侮辱も恥や苦しみも全てを受けてくださいました。そしてご自身の地位や栄光を捨てて私たちのもとに来てくださり、愛することを、愛し抜くっていうことをもう選び続けてくださった方だなと思います。ですから本当に私たちは弱いものですし、もう本当にこうイエス様のもとに近づくっていう時に、あ、逃げたい、あ、これを追うことは避けたいっていうその肉の思いが働くんですけれども、でもイエス様と一緒に一歩踏み出した時に、イエス様はもう最後まで本当に責任を持って私たちのことを必ず導いてくださるお方です。私は本当に逃げ続けてきましたけれども、でもイエス様を信じてイエス様と一緒に一歩踏み出した時に、イエス様がもう去年のまでの私とは全く違う私へと作り変えてくださいました。ですから本当にイエス様と結び合わされる、イエス様と出会う、それは本当に私たちの人生をまさしく180度本当に変えていくものだなということを思わされました。今こう一歩踏み出そうとこう思っているけれども、でも葛藤の中にある方や、またもう覚悟を決めてイエス様と一緒に一歩を踏み出すぞという方もいらっしゃるかもしれません。本当に様々な状況の中に歩んでおられると思いますけれども、でも本当にイエス様はお一人お一人のその全てをご存知なお方です。そして本当にイエス様は愛のお方です。逃げて隠れてイエス様から離れたものも、もう一度立ち上がることができるように待って励まして一緒に歩んでくださるお方、前進させてくださるお方です。ですからぜひ今日イエス様の愛に共にとどまって、イエス様と一緒に立ち上がり、主の弟子としてイエス様のもとへ、イエス様の近くへと前進していく、そのようなものでありたいなと願います。最後に暗唱聖句を皆様と一緒にお読みしたいと思います。エフェソの信徒への手紙3章12節です。エフェソの信徒への手紙3章12節もしよろしければ皆さんでとよもにお読みしたいと思います。3、はい。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。アメン。ですから本当に今日イエス様と一緒に確信を持って、信仰を持ってイエス様の身元に大胆に近づいていく、そのような弟子としての歩みを共に決心していきたいなというふうに思います。ね、それではお祈りいたします。イエス様、感謝します。本当に私自身も何度あなたを知らないと言い、何度あなたを裏切ったか数えきれないほどですし、何度もイエス様から逃げ続けて隠れ続けてきたものです。でも私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、いつでもどんな時でも変わらない愛を持って私たちを待っていてくださる方がいて、そしてイエス様と一緒に信仰を持って踏み出した時に本当に前進させてくださるあなたがいることを感謝します。イエス様、今日この御言葉から、またペトロからイエス様の身元に近づいていったその勇敢さ、その大胆な姿を学びました。イエス様、今週お一人お一人の歩まれる一週間の上にも主が共にいてくださって、どんな時も主がその一歩を確実なものとしてくださり、また本当にあらゆる恐れや、また心配、思い煩いから本当に完全に主が自由にもうしてくださってるから感謝します。イエス様の十字架は今日も本当に私たちのためにあることを流してくださった。父よ、あなたの通られた道は私たちのために 通ってくださった侮辱や痛みや恥、受けてくださったすべてのことは今日も本当に私たちのうちにあることを感謝します。ですからあなたと共に踏み出して前へ前へと主に大胆に近づいていくものとなる決心をします。イエス様、どうかお一人お一人を本当に力を与えてください。そして助けてください。あなたと共に立ち上がることができるように主あなたが導いてくださいますように、この御言葉を心から感謝し、イエス様あなたに栄光を返しいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。